He is watching over you, trembling child of God. Are you tempted? He will deliver. Are you weak?
2010年秋のセミナー CD14 題目十戒と健康の原則の関係4話近所マーク。
次の、学びに移る前に一つ発表があります。
I went and looked up glucosamine sulfate on the internet.
インターネットでですね、このグルコサミンについてちょっと調べました。
And there are, a few vegetarian sources.
植物かな、菜食で食べれるですね、食物の中にこのグルコサミン含まれているものがあるということを見つけました。
One is made from corn.
トウモロコシ。
And then the other one is made from, a fungus.
あとは、キノコ類ですかね。
But, I don't think you can get enough.From just eating corn, just from eating the fungus.
ただし、キノコとかですね、トウモロコシを食べるだけで十分なこのグルコサミンを摂取できるとは私は考えていません。
And I'm guessing they probably go through, some chemical processes to make the glucosamine from corn.
おそらく科学的なですね、プロセスを通して、そしてこのグルコサミンのサプリメントが作られるんだと思っています。
okay, but, it is available.
それでも、そういった食物からですね、グルコサミンが得られるというのは確かです。
okay, so now, let's go into our second, topic.
今日の学びの2次元目に移りますが、
Health principles from the Ten Commandments.
実戒から学ぶ健康の原則ですね。
let's, bow our heads for a word of prayer before
we start. お祈りをして始めたいと思います。
Father in heaven, we thank you for the wonders of the beauty of your holiness contained within the Ten Commandments.
天のお父様、十戒の中にあなたの品性の美しさを私たちに見させてくださるということを感謝いたします。
As we look at the last two commandments, I pray that you will teach us once again the beauty of your character.
今日ここで最後の二条について学びますけれども、再びあなたの品性の美を私たちに見させてくださいますようにお願いいたします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen.
Amen.
Okay, just a quick review.
手短に復習しますけれども、
And in, let's see, two minutes we'll go through all eight, commandments we've gone through.
今までやった8条までですね、1条から8条まで2分間で見ていきましょう。
Remember, God is interested not just in our spiritual health, but our physical health.
神様は私たちの霊的健康のみならず、肉体の健康に関してもですね、関心を持っておられるということです。
And remember that God said, all his, if we had followed the Ten Commandments, there would be none of the disease that we see in the world today.
そして私たち人類が神様のですね、すべての戒め、実戒に従っていたとしたら、今日見られるような病は見られなかっただろうということであります。
特
に古代エジプト人のうちに蔓延していた病もですね、今日は見られなかったはずなんです。
First, commandment, thou shalt have no other gods before me.
第一の戒め、あなた、私の他に他の何者も神としてはならないと。
Our appetites need to be under the control of God.
私たちの食欲もですね、神としてはならないんです。
Even our desire for healthful living needs
to, 健康な生き方をしたいという、そういった願いであっても
needs to be under God's guidance.
神様の指導のもとにそれを実践しなくてはいけません。
Thou shalt not make unto thee any graven image.
あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならないという戒めですけれども、
Because as Christians we walk by faith, not by sight, not by our senses.
それはクリスチャンとして私たちは見えるものによってではなく信仰によって歩むべきだからであります。
Remember that, images, we have to choose very carefully. They can be, have detrimental effects.
私たちの感覚に入ってくるですね、映像とか画像とか、あるものはこの有害となるものがありますので気をつけるべきであります。
Remember the important principle of the balance of God's character.
神様の品性のこのバランスについて学びましたよね。
Mercy so much more overwhelming than justice.
大事な点は憐れみの方がですね、義よりもはるかに大きいということであります。
And yet we must not forget that justice, that righteousness.
それでも私たちは神様の義についてですね、義をないがしろにすべきではありません。
Remember, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain.
主の名をみだりに唱えてはならないと三条に書かれています。
Reverence for God is life-giving.
この敬信の念を持つということ自体がですね、私たちに、長生きさせてくれますよね。あ、違います。命を与えてくれる教えであります。
But then remember that vain repetitions can have a deadly effect on the mind.
そして神の名をみだりにですね、もう何回も何回も繰り返し唱えるということが私たちの、知性にですね、害となるということを覚えていらっしゃいますよね。
Remember the Sabbath day to keep it holy.
第4条の戒め、安息日を覚えてこれを聖とせよ。
The Sabbath is a reminder every week that we need to enter into the rest that Jesus Christ offers to us.
イエス様が私たちに与えようとしておられる休息にですね、私たちが入るということについて、安息日、週ごとの安息日、私たちはそのことを覚えるべきであります。
But remember that six days we need to be active, laboring.
そのためには私たち6日の間ですね、活動的に働くということをしなくてはなりません。
Activity is the law of life. Idleness is death.
活動は命の法則であり、怠惰は死に至ります。
And then remember, honor your father and your mother for long life.
第5条、父と母を敬う、両親をですね、敬うということによって私たち長生きに至ります、長生きするようになります。
Then remember, thou shalt not kill.
殺してはならない。
Meaning,
第6条ですね。
But remember, killing someone instantly is bad.
誰かを殺害するというのは確かに悪いことですね。
Killing yourself or your family slowly.
しかし自分自身をあるいは自分の家族をですね、ゆっくりと
with the fork and spoon,
確実にこのフォークとスプーンでですね、殺していくということもあり得るわけです。
Is just as much a sin.
これもまた同様の罪であるということ。
By the foods that we put in our mouth, you are killing ourselves slowly.
私たちこの口に入れる食物によって殺すということができるわけですね。
And then killing animals to eat for food is not in God's character.
さらに食べるためにですね、動物を殺すというのは神様の品性にそぐわないことであります。
But Jesus brought that further. He said, "Thou shalt not even hate."
さらにイエス様は憎むこともしてはならないとおっしゃいました。
And remember how deadly an emotion anger and hate is.
そしてこの憎しみの感情がですね、どれほど有害なものであるかということを学びましたね。
And we remember how important thou shalt not commit adultery is a very important health teaching.
第7条の姦淫してはならないという戒めも健康について教えています。
Married couples live longer than single people.
結婚している円満なですね、夫婦関係を築いている人たちは独身の人たちよりもですね、長生きする傾向があります。
Remember the AIDS crisis that could have been averted if people had followed the seventh commandment.
そして人々が第7条の戒めに従っていさえしたならば、このさまざまなエイズとかの悲劇もですね、避けることができたんです。
Thou shalt not lust.
そしてこれに伴う戒めでですね、情欲も抱いてはならないということができます。
And remember that Ellen White made a special appeal to curb the lustful propensities in young children.
特に幼い子どもたち、若年層にですね、を情欲の罪から守るために特別な勧告をホワイト王子を通して神様は与えられました。
Okay, now, thou shalt not steal.
第8条、盗んではならない。
We didn't say too much about that, but I think we'll be covering the root of what causes stealing in the tenth commandment.
この戒めについてあまり多くは語りませんでしたけれども、この盗むということのですね、根源にある精神、これについて申し上げましたね。
We'll be talking about
そのことについてさらに10条において詳しく述べたいと思っています。
Okay, that was a little bit longer than two minutes.
2分以上かかってしまいましたが。
But if there was no translation, maybe two minutes.
通訳さえいなければ2分で終われたのに。
Okay, so commandment number nine.
第9条 を見てみましょう。
Exodus 20, verse 16.
出エジプト記20章の16節ですね。
Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.
第9条の戒め。あなたは隣人について偽証してはならない。
Now, what kind of a health principle can we gain from this commandment?
この戒めからどのような健康の原則を引き出すことができるんでしょうか。
Again, this takes a little bit of thought.
考え出したのは、ここからですね、健康の原則を引き出すにはもっと深くですね、掘り下げる必要があります。
On the surface, we've always, you know, thought this to mean don't tell lies that will hurt your neighbor.
表面上の意味はですね、隣人を傷つけるような嘘を言ってはいけないということですよね。
And that is a very important concept.
これは重要な観念ですね。
Gossiping is a very bad sin that God does not pass over lightly.
噂話を広げるとか、それは大きな罪で、神様はこのことを軽くは見られません。
I was trying to think, you know, what kind of a health principle can we learn from this?
私もこの戒めからどういう健康の原則を引き出せるかと考えました。
And, but I remembered a, well,God showed me a Bible verse that might be applicable here.
そしてこの戒めにですね、適用できる、聖句をですね、神様に示していただきました。
1 Corinthians 11 verse 30.
それがですね、コリント人への第一の手紙11章の30節なんです。
It says, "For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep."
11章の30節、このように書かれています。あなた方の中に弱い者や病人が大勢おり、また眠った者も少なくないのはそのためである。
what is Paul talking about here?
ここでパウロは何について述べているのでしょう。
What's the reason that many in the church are weak and sickly and many are even dying because of this cause? What is the cause?
教会の中で多くの人が弱くなって病気になって、死に至ってさえいるというこの原因は何でしょう。その前後を見てみますと、パウロがですね、ここで主の晩餐について述べているということがわかります。
27
節をご覧ください。
Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord.
11章の27節をお読みします。だからふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。28節ご覧ください。
But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup.
誰でもまず自分を吟味し、それからパンを食べ、杯を飲むべきである。
Verse 29, For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body.
29節、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くからである。そして30節で、そのために、多くの私たちの多くが弱くなったり病気になったり、また死んでいったりしているとパウロは述べているんですね。
So who is it that's worthy to partake of the Lord's Supper?
この主の晩餐にこの参加するのにふさわしい人っていうのはどういう人のことでしょうか。
As I thought about this, how does that tie in with thou shalt not bear false witness?
これとこの部分とですね、9条の偽証してはならないっていうことの関係は何でしょうか。
Every time we have known sin in our lives,
私たちこの知っている罪がある、わけですけれども、
And when we know we have sin and we are not right with God,And yet we sit down and we partake of the Lord's Supper. We eat and drink damnation to ourselves.
誰かがですね、このある罪を犯して、その自分が罪を犯したということを知っているにもかかわらず、神様との間でですね、その問題を解決していないままで主の晩餐に加わるということは、それはふさわしくないと言っていて、そしてこれは 自分にその飲み食いによって自分に裁きを招くと言われているんですね。
When we sit in church and put on the costume of a Christian,
教会にやってきてクリスチャンという装いをしてしながら、
But we know we are really not Christians inside.
そしてそれでも自分は実際はこの内側の部分においてはクリスチャンになりきっていないということを知っていてですね。
We are bearing false witness.
そういう状態はこの偽証をしている状態なのです。
We are lying about our true selves.
自分自身の、まあ、真の姿に関して偽りを言っているということなんです。
And I believe this is one reason why, many people in the church are sick, weak, and dying.
それが理由で教会内の多くの人がですね、弱ったり病気になったり死んでいったりしていると考えられるんです。
But once again, the question is, who is worthy to partake of the Lord's Supper?
ではこの主の晩餐にふさわしいものというのはどういう人のことでしょう。
David asks a similar question in Psalms 24, verse 3.
詩編24編の3節の中でダビデは似たような質問を投げかけています。
He says, who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in his holy place?
詩編24編の3節をお読みします。主の山に登るべき者は誰か、その聖所に立つべき者は誰か。
You know, when we realize the holiness of God, the beauty of His perfect character,
神様のこの完全な品性、この神様の品性の美しさを私たちがですね、悟るときに、
And we look at ourselves,
自分自身と比べまして、
who can stand in His holy place?
誰がその聖なる場所に立つことができるだろうかと。
And we can well ask ourselves, who is worthy to eat the Lord's Supper without damnation to myself?
そして自分自身を見るとき、神様のご品性と比べるときにですね、誰がこの主の晩餐に預かるにふさわしいものだろうか、預かっても自分にですね、裁きを招くことのない人というのはどういう人だろうかというわけです。
David goes on, verse 4, he says, He that hath clean hands,And a pure heart.
24編の4節でダビデは次のように続けています。手が清く心の潔いもの、
who has not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully.
その魂が、虚しいことに望みをかけないもの、偽って誓わないもの。
Those are the people, Japanese sense is a little bit different. But, okay, yeah. Those are the people, clean hands, pure heart. Those are the people...Who can stand in the holy place.
手が清く心の潔いもの、こういった人たちが主の晩餐にふさわしいというわけですね。まあ、主の聖なる場所に立つのにふさわしいと言われているわけです。
興味
深いことにクリスチャンはですね、イエス・キリストに近づけば近づくほど
The more clearly we see the beauty and perfection of His character,
キリストのご品性のですね、美しさ、完全さをよりはっきりと見ることができるようになりますね。
The more unworthy we seem in our own sight.
同時に、よりはっきりと自分自身が、主の前に立つのにふさわしくないものであるという姿をですね、その実態を見ることができるようになります。
And it is true.We will never come to the place where we can say of ourselves, Yes, I have clean hands, I have a pure heart, I am worthy to partake of the Lord's Supper.
確かに私たちがですね、もう自分は心が清くなって、手が、潔いものとなった、心の潔いものになった、手が清くなった、もう自分は主の晩餐にふさわしいものになったと自分でですね、そうやって言うことのできる状態には決して達しません。
But the important thing is that all of us,Must have a pure heart, a pure conscience.
しかし重要なのは私たち一人一人がですね、潔白な良心を持っているということな、ことが大事なんです。
David, who wrote this psalm, was not pure all the time. His actions were not pure all the time.
この詩編を書いたダビデ自身もですね、彼の人生を見てみますと、常に彼の良心が潔白だったわけではありません。常に正しいことをしてきたわけではありませんでした。
He made many, many mistakes in his life.
彼は、その生涯においてたくさんの過ちを犯しました。
And yet God says, He is a man after my own heart.
しかし、神様はですね、ダビデについて私の心にかなうものであると言われましたね。
Why was God able to say that about David?
どうして神様はダビデについてそのようにおっしゃることができたんでしょうか。
It was because David had a clear conscience. Whenever God showed him where he was wrong, David broke down, he confessed his sin to the Lord.
ダビデが間違ったとき、罪を犯したときにですね、神様はそれを示してくださり、そのためにダビデはですね、その自分の間違っていたことを心から認めて、悔い改めて、神様との関係をですね、修復していき、潔白な良心を持っていたからなんですね。
David was the one who realized his own sinfulness and cried, Create in me a clean heart, O Lord.
ダビデは自分のですね、罪深さを本当に十分に悟ったときに、私の心の内に新しい清い心を与えてくださいと言いましたね。神様に祈りました。
It was a clean heart. It's a new creation, something that God has to create within us.
清い心を持つために神様はですね、私たちの心の内にある創造の技を、新たな技をしなくてはいけません。
A clear conscience, the consciousness that there is nothing between.My Savior and I.
潔白な良心を持つということの重要さですね、重要性。神様と、自分自身の関係を妨げるものが何もない状態です。
It's a very important, health principle.
これこそですね、重要な健康の原則と言えるわけですね。
Ellen White in Healthful Living, page 233.
これは、健やかな生き方という本がありますけれども、その中に書かれている言葉です。
Cheerfulness and a clear conscience
快活さと潔白な良心は
are better than drugs.
薬よりもさらに良い
and will be an effective agent in your restoration to health.
そして健康を回復する効果的な媒介となってくれるであろうと、ホワイト人は書かれました。
See, a clear conscience is better than any drug.
潔白な良心はいかなる薬よりもいいと言われているんです。
It gives you help, a direct, connection to your health.
これは直接的なですね、健康に直接的な影響を及ぼします。
In another place, Ellen White says, preserve a clear conscience.
別の箇所でホワイト氏はこのように言っています。潔白な良心を保ちなさいと。
It is positively necessary.For physical and moral health.
それは、肉体的、道徳的な健康にとって絶対的に必要なものであると。
So, a clear conscience is not just for your moral health.
ですから、この潔白な良心というのは道徳的な健康のために必要であるのみならず、
But Ellen White, many places, she says it's necessary for your physical health.
ホワイト氏は多くの箇所で私たちの肉体の健康にとっても必要不可欠であると述べておられます。
Another, magazine article, she says, health is an inestimable blessing and one which is more closely related to conscience and religion than many realize.
これも赤字のみの言葉ですけれども、健康は計り知れないほどの祝福である。そしてそれは良心と良い心ですね。良心と健康に、密接な関係を持っていると。そしてそのことについて多くの人があまり認めていないと。
Your conscience has a much closer connection with your health than most of us realize.
私たちのほとんどの人がですね、考えている以上に、この良心というのは心の状態ですね。良心は健康に直接影響すると言われています。
Then, one last one.
これも証のみの言葉ですが、
Counsels on Health.
健康に関する勧告という本です。
There's a place that we're most familiar with where, Ellen White talks about the eight natural remedies.
ホワイト人が8つの健康の法則について紹介されてますよね。皆さんご存知ですね。
There's several other places where she talks about a few more, of God's natural doctors.
その神様の自然の神様が紹介された自然のお医者さんについて、 いろんな箇所でですね、ホワイトジャー紹介しているんですが、この箇所でホワイト人は興味深いことに神の医者はまずきれいな空気、純粋な空気、そして純粋な水、適切な運動、そして潔白な良心と言っています。これらが神の医者であると、医師であるとホワイト人が言っています。
So we have the New Start program with the eight natural doctors.
まあ、通常 New Start という時に8つの健康の法則を挙げられますよね。
But here she talks about one more.
ところがそれに加えられているまたさらなる要素がありまして、
the ninth doctor, a clear
9番目の医者、それが潔白な良心なんです。
How does one form a clear conscience?
どうやってこの潔白な良心をですね、私たち持つに至るんでしょうか。
The only way we can have a clear conscience is the same way that David had a clear conscience.
ダビデが取った方法を取る以外にありません。
We must realize our own sinfulness.
自分自身の罪深さを悟ること。
We must see the beauty of Jesus' perfection.
イエス様の品性の完全をですね、はっきりと認めること。
And then we must ask God to create in me.
それから私たちは同様の
美
しい品性を私たちに与えてくださいと神様に祈り求めて認めることであります。祈り求めることです。
Having that new creation of a new heart is the only way we can have a clear conscience before God.
神の前に潔白な良心を持つことによってのみ私たちは新たなですね、創造が私たちのうちでなされるのであります。ちょっと今出てこないんですけれども、
having a form of godliness but denying the power thereof,
信心深い様子をしながら、その真の力を否定するということがあるんですね。
That's, I believe that is what is being referred to in the ninth commandment.
これも第9条と関係していると思うんです。
Putting on a form of godliness to deceive others. That's it.
テモテ第二の手紙三章の五節、ありがとうございます。ここでは信心深い様子をしながらその身を捨てるものとなるであろうと書かれていますね。こうした人々を避けなさいと。
And here Paul is talking about people who, verse four, traitors, heady.Heady-minded, lovers of pleasure more than lovers of God.
この一つ前ですね、4節の中でパウロはこのように述べています。裏切り者、乱暴者、公言をする者、神よりも快楽を愛する者。
And then in verse 1 of that same chapter, he says,
この3章の1節では、
In the last days, these perilous times shall come.
終わりの時代に苦難の時代が来ると書いてあります。終わりの時にですね。
And men like this would come.
そしてこのような人たちが現れるとパウロは言っているわけです。
Men having a form of godliness but denying the power.
信心深い様子をしながらその身を捨てる。
So when we come to church and we act like a Christian.
教会に来ていながらクリスチャンのふりをしながらですね、キリストの力を持つことなく、その力すらですね、まあ、否定してしまうような人。キリストが新しい心を与えてくださるという、その力をですね、拒む人たち、そういう人たちは、神様の主の晩餐に加わるにふさわしくないものと言われているわけです。
And then the only way to remedy that,
その治療の方法はですね、唯一の方法は、
is to have our hearts sprinkled from an evil conscience. Hebrews 10.
ヘブル人への手紙10章に書かれているんですけれども、良心がすすがれて洗い清められなくてはいけないんです。
That's in verse
22. 10章のヘブル人への手紙10章の22節ですね。心がすすがれて良心の咎めを去りとあります。良心の咎めを去り。
And the only way we can do that is by, let's see, going to verse 19.
で、19章を見てみますと、19節ですね、ごめんなさい。
Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus.
イエスの血によってはばかることなく、聖所に入ることができると書かれています。
By a new and living way which he hath consecrated for us through the veil, that is to say his flesh.
20節、彼の肉体なる幕を通り、私たちのために開いてくださった新しい生きた道を通って入っていくことができるのである。でさらに神の家を治める大いなる祭司があるのだから。そして22節、心はすすがれて良心の咎めを去り、体は清い水で洗われ、真心をもって信仰の確信に満たされつつ御前に近づこうではないか。
When we realize the work that Christ is trying to perform for us in the most holy place,
死聖所において、聖所の死聖所においてキリストがですね、私たちの、私たちを新しい心に作り変えるために、なさっていることをですね、私たちが理解するとき、
Paul says we can enter into the holiest of holies with boldness.
私たちははばかることなくその清い場所にですね入ることができるようになるとパウロは言っています。
We can ask God, we ask Jesus to cleanse our hearts from an evil conscience.
そして大祭司なるイエス様に、私たちにこのやましい良心をですね、このやましい状態から清めてくださいとお願いすることができるわけです。
Through the blood and the body of his sacrifice.
キリストの犠牲による血と、血によってですね、清めてくださいと願うことができるわけです。
Doing this, we can become worthy to partake of the Lord's Supper.
そうすることによって私たちは主の晩餐に預かるにふさわしいものとなることができるんです。
Okay, so that's, thou shalt not bear false witness against thy neighbor.
隣人について偽証してはならないという戒めについての学びでした。
Okay, the last one. Thou shalt not covet.
そして最後の戒めですけれども、そこに貪ってはならないとありますね。
And of course, God says, Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's.
出エジプト記20章の17節、あなたは隣人の家を貪ってはならない。隣人の妻、しもべ、はしため、牛、ロバ、またすべて隣人のものをむさぼってはならない。
Let me show you an interesting chart here.
ここで面白い絵をお見せしたいと思うんですが、
This is a football field. Imagine a football field going both ways from this screen.
これがですね、あの広い、なんて言いますか、フットボール場と言いますか、試合をするとこですね。そういう広い場所だと考えてください。
Side, here,
で、このぐらこの辺りに来ると、そういう場所でですね、まあ、この辺りで、アメリカで最も貧困な人たちの、まあ、あの収入の少ない人たち、の収入を測るのかな。それをまあ100ドル札で示すっていうんですけれども、100ドル札を積んでいきます。まあここに100ドル札のですね、少ない100ドル札が積まれています。これがまあフットボール場の真ん中だとしまして。
And this is the median income in the U.S.
その米国内の貧困層でもない富裕層でもない中流層っていうんですか、の人たちのまあ収入。
Now let's see how big their $100 bills are.
まあその人たちがどれぐらいの収入があるかっていうのを見ていきたいんですけれども、まあ100ドル札で示します。
About $40,000 is the yearly median.
まあその平均収入というのが中流層の平均収入がまあ4万ドル、年に4万ドルとして、それを100ドル札で表すわけですけれども、
That would be about 4 centimeters high.
100ドル札で示すと積むとですね、だいたい4センチぐらいにしかならないんです。
the richest man in the US.
アメリカ合衆国で最も、まあ、お金持ちと言われている人、
his yearly income in $100 bills would be way over on this side.
その人の、まあ、100ドル札をですね、収入を100ドル札で積んでいくと、まあ、右側でやるとですね、
How high would his stack be?
その人の100ドル札どれぐらい高くなると思いますか？
Let's take a look.
見てみましょう。
Well, there's the football field.
ここに、まあ、遠くから見たフットボール場があります。
There's his stack of $100 bills.
その人一番端っこの方でですね、100ドル札を積んでみますと、
This is one year income.
これが、まあ、1年間の収入です。年収ですね。つまり
Still going up.
まだまだ積まれていきます。
Bill Gates.
50キロの高さに積まれるそうですけれども、それぐらい100ドル札積める人物の名前がビル・ゲイツという人、聞いたことありますかね。
ま
あ、かつては一度はですね、世界一のお金持ちになったことのある人です。
America used to be famous for a strong middle class.
かつてアメリカ合衆国はですね、まあ、中流層が、まあ、多いというか健全な国と言われてたわけですね。
But now the distance between the haves and the have-nots, the poor and the rich, becoming wider.
ところが今はですね、この貧富の差がどんどんどんどん広がってきています。
I think in Japan that's becoming the same way too.
日本もそういうふうになってきていないでしょうか。
Does this have any health impact?
これが、まあ、健康にどういう環境を及ぼすかと言いますと。
These people and researchers in Harvard,
ハーバード大学の、まあ、研究者たちの発表によりますと、これがこの国のですね、国民の健康に大きな劇的な影響を与えると言っています。
You remember this chart that we saw earlier?
昨日お見せしましたかね、この表を覚えてますでしょうか。
About longevity.
これが、まあ、長生き、それぞれの国のですね、まあ、平均寿命を示したものですけれども、この表によると、まあ、今日、今現在日本がですね、世界一、長生きの人が多い国ということができます。
But the interesting thing is, it was not always that way.
まあ、かつてそういう、常にそういう状態ではなかったんです。
These researchers from Harvard,
ハーバードの この人たちの研究によると、
looked into this because according to another chart,
まあ、別の図表からですね、見ていきますと、
1960, Japan had the lowest longevity.
この西暦1960年時点でですね、日本人の寿命はですね、平均寿命は非常に短かったんです。低かったんですね。日本と比べてフランスとか、ドイツですか、アメリカ合衆国の方が長生きしてたと言えます。そして70年代に日本の平均寿命がどんどん上がっていきまして、1990年になると日本がトップになりました。その平均寿命のですね、あの 順番がこのようにひっくり返っていったのは、この理由は何かと、これ研究者たちは考えたわけです。彼らの結論、出した結論はですね、
The economic inequality,
経済的不平等だというんです。
Has detrimental effects on the health of a nation.
それが国民の、健康にですね、まあ、非常に害となるという結論を出しました。
They said that when MacArthur, after World War II, MacArthur came into Japan.
第二次世界大戦直後にマッカーサーが来日しましたよね。
And he changed the whole economic landscape of Japan.
彼がこの日本で改革を行ってですね、日本の、まあ、 あの経済状態を変えていったんです。いわゆるこの日本でこの富裕層と言われていた財閥ですかね、
財閥、
そういう財閥を解体していったんですね。
And he gave, I'm not sure of the details, but he kind of equalized the economic status of Japan.
そして日本人の経済状態をなるべくですね、平均化していったんです。
There were still rich people and there were still poor people.
確かにお金持ちも貧乏にもまだ存在はしていましたけれども。
But it was not near as bad as before the war.
しかしこの戦前よりもその貧富の差をですね、なくしていったんです。
He made sure that there was a strong middle class.
そしてこの中流層がですね、まあ、ほとんどの人が中流層に入るように彼は努めていきました。
And these researchers from Harvard,
そしてこのハーバード大学のこれらの研究者は、
when they studied this, in different places of the world, in different parts of America,
アメリカのいろんな場所、そして世界各国をですね、の人たちを研究して、
they found that when a population has There's not much of a difference between the richest and the poorest.
この民衆の貧富の差があまりないところでは、
they tend to be much healthier.
みんな健康になる傾向があったんです。
In America, they looked at different populations within the same state.
アメリカでです。国内である州のですね、同じ州の中でいろんな人たちを観察し、調べたら、
One place maybe would have, well, comparing two places that had the same median income.
Median
income. The average income was the same in both places.
Okay. ある2つの町を比べてですね、この2つの町、どちらも平均年収がですね、ほとんど同じだったんです。
But one area had a much more rich and much more poor.
ところが、まあ、平均の出し方分かりますよね。この一つの町はもう一方よりもですね、お金持ちの人が多くて、そして貧乏な人も多かったんです。それでも同じ平均数が出るということありますよね、平均値が。
And they found that even though the average income was the same,
その平均年収が同じであったにもかかわらず、
the population that didn't have so much difference had much better health statistics.
貧富の差があまりない場所の人たちは健康状態がですね、もう一方よりも良かったという結果が出たんです。
And they found this to be true in many places.
そういうことがですね、もういろんなところを調べて、その傾向がですね、同じだったことが分かったんです。
And these researchers from Harvard said, this is the reason why Japan is becoming so long-lived now.
そしてこれらの研究者が、ハーバードの研究者たちがですね、日本の平均寿命が上がっていた理由はこれだと結論付けたんです。
And, you know, that probably has some truth.
貧富の差が、格差がですね、なくなっていったということ。なんですけども、これはおそらく真実でしょう。
And, they go so far as to say, Douglas MacArthur should be hailed as the greatest public health person for the, in the 20th century.
そしてこれは言い過ぎかもしれないんですけども、彼らはですね、ダグラス・マッカーサーを、20世紀のもう最高のですね、
public health figure.
公衆衛生の、まあ、指導者と褒め立てました。評価したんですね。
These researchers say,If you want to improve the health of a whole nation,
ですから国民全体のですね、健康状態を高めたければ、
rather than, you know, trying to teach them to eat healthy, to stop smoking,
健康な食べ物を食べるように、それからタバコをやめるようにとか、
I said,
教えるよりも、
work on the economics.
この経済に働きかける方がもっと効果があるというわけです。
You don't have to make everybody wealthy.
みんなをですね、まあ、もっと裕福にする必要はないんです。
You just have to, try to make it so that there's not so much difference between the very rich and the very poor.
お金持ちの人と貧乏人の格差をですね、広げないように努力したらいいんです。
And I think the Bible, the tenth commandment, I believe, teaches this principle.
聖書もですね、この十戒の中でその原則を教えていると私は考えます。
Thou shalt not covet thy neighbor's house or anything that is thy neighbor's.
すべて隣人のものを何であっても貪ってはならないと言っていますね。
When there is a larger disparity between the rich and the poor.
お金持ちと貧乏人のですね、格差があまりに大きいと。
There's a much more coveting that takes place.
そこに貪りという精神が起こってきます。
And this, the tenth commandment is very interesting.
この第十条は興味深い戒めであります。
It is the only commandment in the Ten Commandments that it's repeated twice.
この戒めだけがですね、この十戒の中で二度繰り返されているというんです。
If you read verse 17, there it says, "Thou shalt not covet."
17節にあなたは貪ってはならないとありますね。
Thy neighbor's house.
あなた隣人の家を。
And then it repeats itself again, says, "Thou shalt not covet." Thy neighbor's wife.
そして隣人の妻をむさぼってはならない。
There's no other commandment that repeats itself.
そのような反復をしている戒めは他にないんですね。
And, another interesting thing about the tenth commandment is,
この十条に関して別の興味深い点はですね、
It's not directly associated with, with an outward action.
この外面的な行いと直接に関係していないんです。
Thou shalt not steal is an act.
例えば盗んではならないというのは行為ですよね。
Thou shalt not kill is an act.
殺してはならないというのも行為です。
Thou shalt not commit adultery is an act.
姦淫してはならないも行為ですね。
Remember the Sabbath day, worshiping on the seventh day is an act.
安息日を覚えてこれを聖と清く守りなさいというのも行為であります。他の戒めすべてがですね、私たち実際に見ることのできる行為と関係しています。
Can you see someone that is coveting?
誰か貪っている人私たち見えますか？
Coveting is something we have in our hearts.
貪りというのは、私たちの心の中でなされるものですね。
And, The outward action of coveting is stealing.
そしてこの貪りの精神が外面的に現れたのが盗みであります。
And, this last commandment that God gave to us.
この神様が与えてくださった最後の戒めですけれども、
I believe God is getting at the very root of what is wrong with our human hearts.
私たちの人間の心のですね、間違ってる、間違いの根底にこの精神があると神様は示してくださっていると思うんです。
It's the selfishness that is in our hearts that produces actions that are sinful.
私たちの内にある、自我がですね、利己心が罪深い行為に至らせるわけですね。
Remember in, 1 Timothy.Paul says the love of money is the root of all evil.
テモテ第一の手紙6章の10節でパウロは金銭を愛する心がすべての悪の根源であると言っています。根っこであると。
The root of all evil.
すべての悪の根っこ。
Is disease and unhealthfulness is that an evil?
病気とか。
Is that an evil?
病気とかそういったものはですね、これは悪でしょうか。
The love of money is the root of many, many diseases today.
病気は悪ですから、今日のですね、多くの病気の根源に金銭欲、金銭愛があるんです。
We don't think of covetousness as such a big sin because we can't see.
この貪りの精神ですね、あまり罪深いものと思われない傾向があるんですね。なぜならそれは実際に見ることができないから、そういう精神を抱いている人いてもわからないですよね。
But if you'll open to, Colossians 3, verse 5.
コロサイ人への手紙、3章の5節を開いていただけますでしょうか。
Paul very clearly says, Mortify therefore your members which are upon the earth.Fornication, uncleanness, inordinate affection, evil, concupiscence, and covetousness, which is idolatry. He lists all these evils and covetousness as a great evil.
コロサイ人への手紙3章の5節でパウロは次のように述べています。だから地上の死体、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪欲、また貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。ここで貪欲と訳されている言葉は、近手訳ではむさぼりとなっています。
And in verse 6 Paul says For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience.
そして6節でこう言われてますね。これらのことのために神の怒りが下るのであると。
Because this covetousness is idolatry.
なぜなら、むさぼりの精神はですね、偶像礼拝に他ならないからであります。
It goes back to that, the first, very first commandment, thou shalt have no other gods before me.
ですから この十条はですね、第一条とも密接に関係しているんです。あなたは私の他に何者も神としてはならないという教えですね。
In the ancient Israelite economy, God put in place many rules and regulations so that covetousness would be as little as possible in Israel.
古代イスラエルの制度において神様はですね、このむさぼりの精神が可能な限り起こらないように、さまざまな配慮をなさいました。50年ごとにイスラエルにおいてですね、ヨベルの年というものがありました。この土地の売買がなされますよね。49年間はそういう自由に売買してもいいんだけれども、50年経ったこのヨベルの年にはですね、その土地は元の所有者に戻されるという決まりがありました。借金を抱えている人でもヨベルの年にはですね、すべて負債を解かれたんです。
Indentured servants were set free. Indentured servants were, if you couldn't pay your debts
そしてこの借金を返すことのできない理由でですね、奴隷とかしもべにさせられた人は、そういう人でも50年目のヨベルの年にはですね、自由の身とされました。
This is very interesting because God's system is not like communism.
ここで注目したいのは、神様の方法はですね、共産主義ではないんです。
Everyone has everything in common. That's not God's way.
全ての人が全てのものを、なんて言いますか、共有するというのは神様の方法ではありません。
No matter how hard you work or no matter how lazy you are, you get the same thing. That's not God's way.
この共産主義ではですね、共産圏ではどんなに働こうが働く前が報酬は変わらないという、これは神様の方法ではありません。
You know, these people in Harvard who were researching this.
この貧富の格差について研究してたこのハーバードの研究者たちはですね、
Many critics of their work say, oh, they're promoting communism.
その彼らの研究を批判する人たちがですね、彼らは共産主義を何て言いますか進めていると、そういうふうに批判してしました。
And that may be.
そうかもしれないんですが、
But God's ideal systemwas not like communism at all.
しかし神様の制度は共産主義とは全く異なるものでした。49年間、お金ですね、儲けるだけ儲けてよかったんです。しかし50年ごとにですね、それを振り出しに戻すということがなされました。
And that tended to,Level out the disparity between very rich and very poor.
そのヨベルの年によってですね、このお金持ちの人と貧乏人のですね、格差を狭めることができたんです。
And there were many other ways in which God, sought to lessen covetousness in the heart.
そして人民のですね、むさぼりの精神を起こさないようにするための 他にも神様の取られた配慮がありまして、その一つが安息の年という制度でありました。当時、古代イスラエルの多くの人たちがですね、農業に従事している人たちでした。そして7年目になる入るとですね、7年ごとに、もうあの農業をしないという年が定められたんですね。その時に勝手にですね、出てきたあの植物はですね、あの貧困層の人たちが自由にですね、収穫してよかったんです。
And the busy farmers had a whole year when they could relax, take it easy, and spend more time with their family and in doing the Lord's work.
そしてこの忙しい農夫の人たちもですね、その1年間は休んで、もっと家族と過ごす、そしてあのもっとゆっくりとゆったりとしてですね、別の神様の働きに携わるということがなされたんです。
They were not to spend year in, year out, making more money, making more money.
毎年毎年ですね、もうあくせく働くということがないように神様は配慮なさいました。
But then within every year even, they had three yearly feasts.
しかも、あの、一年の中にもですね、あの、年ごとの祭りというものを神様は定めてくださいまして、
And three times a year they would all gather in Jerusalem for these great feasts.
1年に3回あのエルサレムに集まってこの祭りをですね守るということがなされました。
Much like these seminars, the seminars that we have here in Nakajin.
まあここの Nakajin でですね1年に2回ですけれども、催されるセミナーのようなものであります。
Leave all the work, the secular work that you're doing.
世俗のですね、通常携わっている働きを全部置いて、
and take time out to spend time with your fellow brethren and to focus on spiritual things.
そして時間を性別してですね、このようにして、霊的なことに時間を費やす。兄弟姉妹、同じ信仰を持つ兄弟姉妹と交わるということです。
And then the tithes and offerings.
そしてさらに、11とかその他の諸献金を捧げるということもそうですね。
If you counted up all the tithes and offerings that the average Israelite gave to the Lord,
イスラエルに捧げるに求められた11とかその他の献金捧げ物をですね全部それを数えると、
They estimate that almost one fourth of their income.
だいたいその全収入のですね4分の1が捧げられるようにですねなっていたんです。
So a faithful Israelite actually gave much more than just you know the 10% tithe. Almost 25% of their income went to the Lord.
ですから本当に忠実なイスラエル人はですね、収入の 10% じゃなくて 25% ぐらいもう捧げ物としてですね神様に捧げていたんです。
So through these means, the
Lord こういった方法を通して神様は
was trying to break down the selfish heart of man.
人心のですね、この利己心という部分を本当に壊そうと、叩き壊そうとしておられたんです。
Ellen White in Desire of Ages, she says that there is nothing save the selfish heart of man that lives unto itself.
各時代の希望に次のような言葉があります。人間の利己心以外に自分のために、生きているものは他にないと。
Nothing in all of creation
神様の創造されたもので
lives for itself except man.
人間の心以外にですね、自己のために生きているものは他にないと言っているんです。
And sadly, Ellen White, looking at you know, the last day church, she says there exists.In the hearts of many, an element of selfishness which clings to them like the leprosy.
そしてホワイト人は次のようなことも言っています。多くの人たち、教会のですね、多くの人たちの心に、利己心の要素があり、それがライブのように彼らにくっついて離れないでいると。
You remember the story of Elijah's servant, Gehazi.
エリシャ、預言者、エリシャのしもべ、ゲハジという人覚えてますか？
because of his covetousness, because of his selfishness, it turned into a literal leprosy.
彼は、自己中心であったがゆえに、貪欲であったがゆえに、むさぼる精神を持っていたがゆえに、文字通りの雷病にかかりましたね。
And God says through his prophet, as they look at the church members today, he says selfishness, like leprosy, exists in many of our hearts.
そして神様はこの教会をご覧になってですね、ご自分の預言者を通して教会員の中にもう雷病のようにとどまっている精神が見られると言っておられる、むさぼりの精神があると言っておられるんです。
Ellen White goes on, she says, this selfishness must be seen and must be overcome, for it is a grievous sin in the sight of God.
Seen というのは 見られるだけでいいのかな、
to be understood?
Yeah. Okay. ホワイト人はこのようなことも言っています。この利己心は認知され、そして勝利されなければならない。なぜならこれは神の目に、神の御目に嘆かわしい罪だからであると。全天がですね、もう何千何万何百万何千万という天使たちが
are tirelessly working day and night for the salvation of man.
人間の救いのためにですね、産むことなく休みなく働いているんですよ。
Jesus Christ is in the most holy place of the sanctuary.
天の聖所の至聖所においてイエス・キリストは
spreading out his hands and saying,
ご自分の手を見てを広げて、
my blood, my blood, I shed my blood for these people.
これらの人たちのために私は血を流しました。私の血をお受けくださいと訴えておられるんです。
And God himself is working tirelessly to answer the prayers of his people on earth.
父なる神ご自身もご自身の民のですね、祈りに応えてくださるためにも休みなく働いておられるわけです。
It is only the selfish heart of man that's looking to self and saying, my pleasure, what I want to do, what do I want?
そして人間の心だけが自分は何をしたいか、自分は何を好むか、その追求のために生きているんですね。
This selfishness, this covetousness,
この利己心、この貪欲は
must be burned out of our hearts.
私たちの心の内から焼き尽くされなければなりません。
I would like to show you a clip from a movie about the life of Oscar Schindler.
オスカー・シンドラーという人物の何年か前にですね、映画ができたんですけれども、
Oscar Schindler, I read his book.
まあ、彼の本を私読んだことがあります。
Was a very interesting man. He was in Germany during the Second World War.
第二次世界大戦の時代にですね、ドイツにいた人でして。
Before the war, he really wasn't all that successful.
この戦争前は彼はそれほどですね、成功を収めた人ではありませんでした。
After the war, he wasn't very all that successful either. He was a businessman.
彼はまあ実業家だったんですけども、戦後もですね、さほど成功しませんでした。
But during the war, he did a very remarkable thing.
ところがこの戦時中にですね、驚くべきことを彼はしたんです。
He started a factory in, I think it was Poland, wasn't it?
おそらくポーランドで、ある工場を建てまして、
He made pots and pans for the German army.
そしてこのドイツの軍隊に、ドイツ軍に支給するためのですね、いろんな鍋とか釜とかそういうものを製造しました。
He started making lots of money.
その商売がうまくいってですね、お金がたくさん入ってきたんです。儲かったんです。
But for his workers, he realized that he could get cheap labor by using the labor from the Jewish people in the concentration camp nearby.
そしてこの労働者をですね、安く雇うために、強制収容所に入れられていたユダヤ人たちをですね、工場で働かせたんです。
And, but as he was doing this, he became very attached to his workers.
そうしている間に彼はその労働者たちにですね、自分のために働いている人たちに、まあ、同情するようになっていきました。
But as the war, began to turn worse for the Germans,
そしてこの 戦争、第二次世界大戦がですの間ですね、ドイツ軍がですね、だんだん不利になっていったわけですね。
And they started moving, shipping out all the Jews and into the concentration camps in Germany.
そういう時にドイツ軍はですね、ユダヤ人たちをドイツ国内の、強制収容所にどんどん移し始めました。
Oscar Schindler, started to work and, started to, appeal to the authorities so that he could keep as many, many workers as he could in his factory.
そしてこのオスカー・シンドラーという人は、ドイツ軍のお偉いさんにですね、いろいろ働きかけて、この自分の労働者に、ユダヤ人労働者たちをですね、できるだけ多く、とどめておこうと努力しました。
For every person that he kept in his factory, he paid a heavy, a bribe to the, the German authorities.
そしてこの一人一人のこのドイツ人労働者を自分の工場でですね、雇わせておくために、その一人一人についての、何か報酬をですね、賄賂として、軍のですね、偉い人たちに手渡したんです。
He saved up enough money to, you know, bribe money to get 1,000 workers in his factory.
そして彼はかなりの金額を設けてですね、1000人のユダヤ人を強制収容所から自分の労働者として雇うためにですね、それぐらいの金額を、儲けた金額をですね、賄賂に使いました。
And he, and there he started making this, list. It became known as Schindler's List.
そしてこれがシンドラーのリストとしてですね、有名になった、あるリストを作ったんですけれども。
And anyone who, whose names was on Schindler's List, was not sent back to Germany. They were able to work.
このシンドラーのリストにですね、挙げられているユダヤ人は自分の名前がある限り、ドイツの収容所に送られることはなかったんです。
These Jewish people who were saved, probably from certain death through Oscar Schindler, they became known as Schindler's Jews.
そしてそういう形でですね、命が救われたユダヤ人たちはですね、シンドラーのユダヤ人として知られるようになりました。
And this little clip here shows you, what happened when, you know, Germany lost the war.And, everyone was, all the Germans were evacuating, were leaving Poland. And Oscar Schindler himself had to escape for his life because, you know, he was using, Jewish slave labor to run his camp.
最後的にドイツは負けてしまったので、この戦後、戦争直後ですね、混乱の時に、ポーランドから、このドイツ人たちはですね、ドイツにですね、逃げ帰るという、現象が起きました。シンドラーも形的にはユダヤ人たちをですね、奴隷として雇っていたということなので、彼もまた命からがらドイツに逃げなければいけなかったんです。
Well, he wanted to escape to the, to the west.
Okay. あ、ドイツじゃなくてどっか、西側の国のどっかですね。
The Russians were coming close, and he wanted to make sure he was caught by the west and not the Russians.
Okay. ロシア軍が迫ってきていたので、ロシア軍に捕まるよりはどっか西側のですね、国に捕まった方がマシだと考えたわけですから。
But before Oscar Schindler, left from his camp,
そして彼がいたそのポーランドのですね、工場からの場所から逃げる前に、
the 1,000 Jews that he saved,
彼によって救われた1000人のユダヤ人たちが、
and they present him with a going away gift.
彼にですね、別れの贈り物をしました。
And this is just a little clip from what happened there.
こういうことが起こったんですね。お見せしたいと思います。金の指輪を、お別れにユダヤ人からの贈り物としてあげてますね。
It's Hebrew from the Talmud. It says, "Whoever saves one life saves the world entire."
そこに書かれている言葉が何だって、これはユダヤ人のタルムードに書かれている言葉だそうなんですけれども、一人の魂を救う者は全世界を救うと、その指輪に書いてあるわけね。
そうそうそう。
Okay.
And that ring, where did they get that gold from? One of the workers.
この指輪の使われ材料である金、どこから得たかというと、
He had a gold tooth.
あるユダヤ人の労働者の一人にですね、金歯がいたんです、金歯の人が。
And he said, I will donate my tooth.
自分の歯をじゃあ私が寄付しましょうと言いました。
And so they pulled that tooth and
そして彼の歯を抜いてですね、そしてそこから金を取り出して指輪を作ったんです。
And inside that ring is the, inside that ring was that inscription.
そしてその指輪の中の部分にその言葉が刻まれてまして。
I could have got more. I could have got more.
もっと多くの人、一人でも多くの人を僕は救えたのに。もういろんなたくさんのお金を私は無駄にしてしまいました。もうたくさんのお金自分は無駄にしてしまったんだ。君には分からないだろうけど、いや、あなたのやったことはもう世代から世代へと言い伝えられますよ。本当にありがとうございます。この車自分は売ってもっとお金作って、これでこの車売ったお金であと10人は救えたのに、それをしなかったことを悔やんでるわけですね。悔いのないように福音を伝えましょうという最後の言葉でした。私たちは人間として、この人間である私たちはですね、私たちだけが自分自身のために生きているものなんです。私たちがこの働いているのは何かというと、もう自分のためになんですね。
All that is meaningless.
それはすべて無意味なことであります。
The only thing that has meaning in this life,
この人生でですね、意味のある唯一のものは、
is what we do for others.
私たちが他の人のためにしてあげることであります。他の人を天国に行く手助けをしてあげる。これが私たちにとって永遠にわたってですね、宝物となるんです。
終
末に、最後の最後にですね、もう悔いのないように生きたいとは思いませんか？
I hope that we each can say, I've done everything I could to save my fellow brothers.
私の愛する兄弟姉妹方をが救われるために、私はやることは全部やったと言えるものになりたいものであります。
But there is, Paul says that there is something that we do need to covet.
ただし、パウロはですね、私たちが、まあ、むさぼるというのは結局欲しがるという意味なんですけれども、私たちが欲すべき、ものがあるというんですね。そのことがコリント人への第一の手紙12章の31節に書かれています。
Paul says, covet earnestly the best gifts.
ここでパウロは、あなた方はさらに大いなる賜物を得ようと熱心に努めなさいと言っています。この熱心に努めなさいという訳がですね、近定訳聖書では欲しがりなさい、むさぼりなさいと書いてあるんです。ここでパウロの言っている最善の賜物とは何のことだと思いますか？そのことがですね、コリント第一の手紙13章に記されています。愛の章と言われているところですね。
believe, love, course, the whole Ten Commandments.
愛はもちろん言うまでもなくこの十戒全体を表している言葉であります。
十
戒を研究して研究して私たちがイエス・キリストのですね、愛を愛の美しさを見出すことができたらと思うわけです。
That love will change our hearts.
その愛が私たちの心を変えてくれるでしょう。
It will burn away the selfishness from our hearts.
私たちの心の内からありとあらゆる利己心を焼き尽くしてしまうことでしょう。
And we can have the character of Christ sealed in our foreheads.
そして最後に私キリストの品性が私たちの額に刻まれるようになるんです。
I pray that each one of us, through the study, a deeper study of the Ten Commandments, we have seen a little bit more of the beauty of God's character.
十戒のこの今週の学びからですね、神様の品性の美しさをより多く見ることができたことを望みます。
And then, God's promise that says, "I will put none of these diseases upon you, which I put upon the Egyptians." Each one of us can claim that promise.
出エジプト記15章の言葉ですね。古代エジプト人に下した病の一つもあなた方には下さないだろうと神様が言われた約束、私たちはこの約束一人一人がですね、我が物とすることができるんです。
Especially from the disease of selfishness.
特に、利己心という病から免れるようにしましょう。
Okay. In closing, let's sing ourTheme song one more time.
最後にこのテーマソングを持って閉じたいと思います。
Your burden bear, mystery.